聖書を読み出します。聖書は新約聖書144ページ、ルカによる福音書第18章の4節からお読みいたします。144ページ、ルカによる福音書第18章の4節以下です。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのヤマメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。以上です。私たち一人一人健康について考える時があります。今はですね、免疫力をつけるとか、腸活がいいとかですね、これを食べればいいとかですね、運動すればいいとか、そんなことをですね、たくさんの人がたくさんのことを言っております。SNS などを見るとですね、健康についての話題はこと書きません。それをみんなが取捨選択しながら、自分のですね、体調に合うように健康を維持しているんでしょう。その思いながらですね、でも一番自分にとって一番大切なものは何かな、私は何が一番合ってるかな、それは多分生活のリズムを整えるっていうことかな。要するにですね、昔から言われてた早寝早起きですね、をするというですね、そこからかなというふうに思ったりもします。早寝早起きをして生活のリズムをつけると、お腹が空いた時に食べてですね、寝たい時、眠くなったら寝るというですね、ルーズではなくてですね、きちっとメリハリをつけて生活のリズムを整えていく、それがですね、大切だろうなと思います。ただその生活のリズムを整える時に必要なものは一体何だろうというですね、食べたい時に食べ、寝たい時に寝ているのでは生活のリズムはついていかないな。そんな時にですね、教えていただいたのは、修道院の生活のリズムっていうことでした。祈りに始まって祈りに終わるというですね、そして時間が決められていてきちっと祈りをしていくという、それをですね、自分もですね、実践しようと思ってやってみると、確かにですね、それで生活のリズムができていくなっていうふうに思います。なぜならその生活のリズムが祈りに集中していくからです。祈りを中心にこれまでですね、やってきたことをですね、大体こう時間に振り分けながらやっていけるという、そう思うとですね、生活のリズムというのは祈りによってできていくものだなというふうに思ったりもします。で、今日はですね、イエス様が気を落とさずに絶えず祈らなければならないということを教えるために一つの例えをですね、話されたという、それはヤモメと裁判官の例えだったということです。神を恐れず人を人と思わない裁判官、その無力なヤモメが必要に求め続けていくと、取り合おうとしなかった裁判官がそのうち心を動かしていくというものです。そこから絶えず祈りなさいというふうにいい言葉が出てきています。この絶えず祈りなさいという、昔からこの言葉をですね、聞いてました。絶えず祈りなさい。ただそれが本当にできてきているかというと、絶えず祈ってはいないなと思うのです。祈りというのをですね、生活の中でどれぐらいしているだろうかという、祈る時には神様との対話、神様ですね、と共にある時間、実はそれをどれだけ自分の生活の中で取り入れているかということを今日少し反省してみたのです。あるですね、本の中にですね、こういう言葉がありました。同じ時間に同じ場所で毎日祈ることは大変難しい修行の一つである。これ修道院のですね、ある方の本にあったんです。同じ時間に同じ場所で毎日祈ることは大変難しい修行の一つ。修道院の中でさえそれは大変難しい修行の一つであるならば、私たちですね、そこに入っていない普通の生活をしている私たちはもっと難しいんだろうなと思います。そのような中でですね、 絶えず祈り続けていくっていうことがどれだけ大変なことかということを少し考えたのです。私たちは心を静めて祈ることだけではなくして、生活のリズムの中にですね、祈ること、また呼吸するように祈る、呼吸と合わせていつも祈る、それが本当の生活のリズムになっていけばいいなというふうに思うのです。毎日決まった時間にですね、祈ることさえ難しいのに、とりげなく祈り続けるというのははるか無理なような気がしますが、しかし絶えず祈っていくことによって初めて神様と共にあるということの実感、そして守られて導かれていくことの実感、それに感謝するという生活ができているんじゃないかなと思います。自分の言いやすい言葉で常に祈ればいい、そのように教えてくれたものになります。例えば、主を憐れんでください、主をありがとうございます、 主に感謝します、イエスキリストよお守りください、それでもいいと思うのです。何か一つですね、自分の言いやすい言葉で祈る、それを時間を決めてですね、祈っていくこともいいし、絶えず祈り続けていくこともいいでしょう。どちらにせよ祈るっていうことが、私たちを本当の人生、本当に神様のもとに導くこと、そのことを覚えて絶えず祈っていきたいなというふうに思います。祈りは必ず聞かれるからです。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は祈りを聞いていただきます。どうか私たちが絶えず生活の中でリズムを抜けて、そして絶えず祈っていくことができるように導いてください。大高節を迎えました。自分の心の中を悔い改めて祈りつつ、イエス様の御子の誕生をお待ちすることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、タイノリ幼稚園、西条ルーテル幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故やけや災病気、新型コロナから守ってください。それぞれの園でクリスマス会の準備をしています。ページェントがの練習も始まりました。子どもたちが今回病気もせず、怪我もせず、みんなでこのクリスマス会に出席することができるように導いてください。主を憐れんでください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。